はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、プロジェクト X の感想ということでお話をしていきます。日曜日になりますしね、ちょっと雑談会ということで、のんびりと聞いていただければ嬉しいです。プロジェクト X、NHK のテレビ番組ですね。昨日バスケットボールの話がありました。見ましたか？はい。プロジェクト X、新プロジェクト X っていうのかな、男子バスケット世代を超えた逆転劇、オリンピック48年の挑戦ということで、昨日ですね、その放送があって、私は娘と一緒にですね、普段テレビは見ないんですが、しっかりとテレビにかじりついてじっくり見てですね、本当に感動したので、その感想をお話ししたいと思います。私のですね、大学の先輩に東野智也さんという方がいて、で、その東野さんは、私が大学の2年、そして3年の時に、早稲田大学バスケット部のアシスタントコーチをやっていただき、当時私はマネージャーだったこともあってですね、非常にこの、東野さんとは、練習中はもちろんですけれども、練習が終わった後もですね、いろんなことで、仲良くしていただいて、可愛がっていただいてですね、非常に尊敬する先輩の一人であります。で、そんな東野さんは、今、日本バスケットボール協会の技術委員長ということで、簡単に言うと、日本代表の、選手を選んだりだとか、コーチを選んだりだとか、そういうチームリーダーですね、をやられているという方になっています。そういうね、立場が、本当に変わられてもですね、明るいその人間性は変わらずですね、私は東野さんが大好きなんですが、そんな東野さんにですね、先日LINE がいただいて、でこのプロジェクト X、ね、見てねという感じで、いただいてですね、東野さんが直接こう言ってくれたし、ね、これは面白そうだから、とにかく見なきゃということで昨日放送があって見たわけですね。ちなみに、そんな放送あったんだと見てねえやっていう方はですね、来週の土曜日の朝8時15分から、来週の土曜日、20日土曜日の8時15分から再放送をやりますので、ぜひとも見てください。はい。で、このプロジェクト X は、48年ぶり自力でオリンピック出場したと。先日のワールドカップですね。ワールドカップのバスケットボールの、大逆転劇というんですか、フィンランドに勝ち、ベネズエラに勝ち、ね、その時にね、起こった感動、奇跡みたいなものをこう取り上げた番組になっていますが、主役は3人なんですね。1人は今言った東野さん、技術委員長。それと、東野さんと同級生で、日本代表のね、いろんなこう、コーチをやられたりだとか、サポート役をやられている、佐古健一さんですね。それから、馬場雄大選手のお父さんと、馬場さんということで、この3人が、主役になってですね、物語が展開されておりました。で、テーマは、48年間日本のバスケットっていうのはオリンピックに出られなかったわけだけれども、その苦しい時を支えていた、日本代表のね、歴代の選手たち、それから、チーム関係者で、こういったもののバトンがちゃんとつながって、奇跡があるっていう、そういうような話になっているんですね。で、まず、馬場さんは、ご自身も2メートルを超えたガードということで、1980年代ですかね、当時はプロのバスケットボールリーグはありませんでしたから、社会人、実業団というんですか、という形で、今でいう B リーグのレベルで活躍をされ、全日本の代表にもなったと。ただ当時はね、その社会人スポーツということでですね、バスケットボール非常にマイナーなスポーツだったわけで、そんなことをやるぐらいだったらね、バスケットなんかいい年してやってるぐらいだったら、ちゃんと仕事しろというようなね、冷たい環境にあったというようなことで、日本代表の活動もね、なかなか生活のことを考えると続けることができないというような状況にあり、オリンピックも出れず、泣く泣く日本代表を辞退するというようなことがあったそうなんですね。で、その時に、息子のね、馬場雄大さんにいろいろなことを、練習でこう教え込んでですね。で、その馬場雄大さんは、後に全日本になって、で、この前の、ね、ワールドカップで、父親が果たせなかったオリンピック出場っていう夢を果たすというようなストーリーなわけですね。私、馬場選手が大学生の時に初めて見たんですけど、筑波大学ね、当時からすごかったですよね。運動能力がめちゃくちゃ高くて、もうシュートはうまいし、で、ダンクをね、1試合に3本ぐらいするような選手で、で、あの選手って、 ね、富山の馬場さんの息子らしいよっていう噂でですね、結構当時から有名でしたけれども、まあこういう、親子のストーリー、ね、全日本の日本代表のバトンをつながったこう親子のストーリーっていうのは非常に感動しましたね。はい。まず最初にその冒頭はそういう話が始まって、で、続いて、佐古健一さんの話になります。まあ、佐古さんと先ほど言った私の先輩の東野さんはですね、2人とも福井の北陸高校の出身で、北陸高校は今でもね、超名門のバスケットボールチームですけど、まあ、北陸高校がインターハイで優勝した時のチームメイトということですね。で、これは東野さんから個人的に何度もお話は聞かせていただいたんですが、その北陸高校の同級生に西さんというね、非常にこう志の高い同級生がいらっしゃって、で、その方は日本一のコーチになりたいと、ね、バスケットボールのコーチになる勉強したいということで、アメリカに行ってですね、確かノースカロライナ大学だったかな、に行って、番組ではその大学名まで言われてないですけど、そういう名門の大学に行って勉強を留学をするっていう時に、癌にかかってですね、若干21歳の若さでこの世を去るというね、そういう悲劇があったんですね。で、その、まあ、同級生の非常にこう強い影響を受けて、佐古健一さんはもう日本一の選手になると。ね、西さんが日本一のコーチになる代わりに、ケンは日本一の選手になれよっていうような友達の一言が背中を支えてくれて、まあ、日本一の選手になるわけですね。で、東野さんはその西さんと同じような志で、アメリカに行き、まあ、ルイス&クラークって大学だと思いますが、で、そこの大学に行ってコーチ留学をして、ね、で、それから日本に帰ってきてから、まあ、先ほど言った早稲田大学のコーチをやったり、確か、今で言うブロンコスですね、最短ブロンコスのヘッドコーチをやったりだとか、あとはトヨタのアルバルクの、ね、アシスタントコーチだとか、いろんなところを歴任されて、で、今のポジションがあると。まあ、日本代表のアシスタントコーチもやられてね、で、今の技術委員長っていうポジションがあると。で、佐古健一さんも、まあ、第一線でずっと活躍して、いすゞ自動車、それから愛信ですね、そこでずっと活躍をし、40歳で現役を引退した後に日本代表のね、アンダーカテゴリーのコーチになったり、まあ、今でもね、そういった日本代表を支える、サポートの立場になられているということですよね。で、やっぱりそう、代々こう、つながって、今の日本代表があるよっていう、そういうクローズアップの中で、河村選手の活躍、それから比江島選手のベネズエラ戦のね、パフォーマンス、そういったものがこう取り上げられた、まあ面白い、45分間の番組に仕上がってるんですが、まあ、私として一番強く受けたのは、やっぱり何でもね、こう、つながってるなって思ったんですね。子供たちに未来があるっていうか、まあ、私はバスケットボールの指導者なんで、ね、授業を含めて、また部活動の指導を含めて、中学、高校、大学という幅広い世代に今接しているわけですけど、その子たちが将来どうなるかわかんないんですよね。本当に今は芽が出ないような子だとしても、その子が後々日本代表の選手になるかもしれないし、または日本代表のコーチになるかもしれないし、ね、日本代表じゃなくてもその人がね、その選手がバスケットボールの指導者になって、で、バスケットボールの指導者になったこの教え子の中から日本代表が出るかもしれないし、これもわかんないですよね。だから全部が全部つながっていると思うんですね。で、何も日本代表になるだけが全てじゃもちろんなくて、そのバスケットボールの活動を通じて人生の糧になってね、いろんな、こう、頑張れるようになったり、目標達成、問題把握解決力がついたりだとか、いろんなこう人間力がついて、その人の人生がね、バスケットボールで培ったものが生きるわけじゃないですか。だからその指導者っていう立場で、今いろんな子供たちに接しているっていうことが、やっぱりいかにやりがいのある仕事か。逆に言うと、本当にこう、間違えられないっていうかね、適当なことできないっていうか、そういうこのつながりの、ある意味恐ろしさ、怖さ、ね、そして素晴らしさ、そういったものを強く感じましたね。はい。だから高校時代のことがつながって、後々巡って、日本代表のね、ことにつながったりだとか、ね、自分の経験が自分の息子につながったりだとか、いろんなことがこう、やっぱりこうバトンでつながれていくんだなということがすごくね、強く感じた、そんな感想を、持ちました。昨日放送されたね、プロジェクト X ですけれども、7月20日、20日の土曜日ですね、20日土曜日の朝8時15分から再放送があるということで、まだ見てないという方はぜひね、もう忘れないうちに録画の予約をしていただいて、はい、ぜひともこれはね、見ていただければ、また指導者の方はね、ある意味こう、選手たちに見せてもいいぐらいかなというような、そんな教材にもなりますので、ぜひぜひ必見でございます。今日はね、プロジェクト X 感想ということで、思いつくままにお話をさせていただきましたけれども、最後まで聞いていただいてありがとうございます。もし今日の放送がね、ちょっとでも面白かった、興味が持てたという方は、 ぜひチャンネルのフォローのボタン、またいいねのボタンで応援してください。よろしくお願いします。お手元そのままでお付き合いください。はい、ではボイシーの方で、コメントいただいたら、コメントをお返しするということをやっております。昨日の放送は運動で挫折する3つのコツということで、運動習慣を身につけるためにということで放送をしました。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。宮崎さん、1日1回から始める、とても簡単で分かりやすいですねということで、校舎内の階段を歩くときはなるべく一段飛ばしで歩いていますということでね、はい、ありがとうございますね。まあ運動習慣つけるにはまずはね、まずは続けることを目標ということでね、私はそう考えているということですね。影島さん、実は毎日ランニング始めて4日目になりました。おお、すごい。ウェイトは好きなんですが走るのは億劫ですということでね。今日はあいにくの雨で内心走れなくて少し嬉しい。でもせっかく始めたのにという気持ちです。今日の三原先生のお話を聞いて、雨の日は走る代わりにする何かを決めますと。なるほど。これね、結構難しいですね。ウェイト、ランニングか。雨が降っても絶対にできるような設計にして、はい。やった方がいいと思います。習慣化って意味ではね。はい。頑張ってください。影島さん、応援しております。前川さん、こちら初コメ、ありがとうございます。ボイシー毎日聞いてますと、スーパーサイレントリスナーを決め込んでいましたが、スクワットの話が出たので、コメントさせてください。ということで、ありがとうございます。私は今年の1月から毎日スクワットを継続、30回スタート。おお。今では少しずつ増やし、50回までやってます。と、夕食前にと決めてるので、ビールにありつくために歯磨きのように習慣化成功しました。ということで。なるほど。ありがとうございます。すごいですね。毎日50回のスクワット、おお、これはすごい。ありがとうございます。コメント嬉しいです。門畑さん、運動習慣化するのとても大変ですよねと。習慣化することを目標にするぐらいがちょうどいいのかもしれません。この放送を聞いて改めて思い出したのが、毎日出勤した朝と帰りに6階まで階段使ってますと。多分20年以上足し合わせると恐ろしい段数ですね。ということで、そうですね、階段は本当にいいですよね。階段使いましょう、皆さん。はい。ありがとうございます。ラスト、セイフさん。今日も放送ありがとうございます。ながら運動として歯磨きスクワット、これまでやっていたのですが、お、やってたんですね。回数が多くて続けられなくなっているので、おっしゃる通り最低1回でもと思って継続させていきたいと思います。ということで、ありがとうございますね。ぜひぜひ1回だけでも、ね、効果を信じて10年続ければ全然違うということで、やってみてください。はい、ということでありがとうございました。昨日の放送まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクからぜひ合わせて聞いてください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は放送の説明欄から一度聞いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。